ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ヨーロッパは COVID-19 の死亡者数が100万人を超えた最初の地域であると報告されています。51カ国を含むこの地域では、コロナウイルスにより死亡の約 35.5%、全世界の症例の 30.5% を占めています。しかし、この地域はすでにかなりの数の予防接種を行っており、100人中約12人の割合です。この数はまだイスラエルとアメリカを下回っています。欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長は、現在の状況は悪化していると述べました。コロナの第3波のピークは加盟国で形成されたため、ワクチン接種を加速する必要があります。ヨーロッパでの感染数は再び増加し始めています。特にフランスが最近、昨年11月以来の1日で最大の事件の急増を経験した後です。この地域は現在、わずか6日間で100万人件の新規症例を報告しています。データによると、ロシアを含む東ヨーロッパの国々は、症例数と死亡数の影響を最も受けています。それは次のニュースです。イギリスのボリス・ジョンソン首相は、コロナウイルスワクチンの投与を受けた最初の人物、イギリスのアストラゼネカになりました。彼はアストラゼネカに問題がないことを保証しました。彼は本当に何も感じなかったと述べました。ジョンソンの発言はロンドンのセント・トーマス病院の記者に与えられました。彼によると、予防接種は地域社会、家族、そして全ての人にとって最良です。ジョンソン氏はフランスのジャン・カステックス首相がアストラゼネカの注射をライブでテレビで放送してから数時間後にアストラゼネカのワクチンを接種しました。欧州医薬品庁、すなわち EMA が調査が安全で効果的であると判断した後、ドイツ、フランス及び他の複数かの欧州連合諸国がアストラゼネカワクチンの使用を継続することを決定したと報告されました。それでは次のニュースです。ミャンマー治安部隊は2月1日のクーデターに反対した9人を射殺しました。伝えられるところによると、軍と警察は拘束された戦術された指導者アナンサンチの支持者によるデモを抑制するために暴力の行使を増やしました。しかし、治安部隊の取り締まりは人々がデモ行うを止めませんでした。デモ隊の軍将が再びいくつかの都市に現れました。治安部隊は抗議者によって設置されたバリケードを解放させようとしたときに、アウンバンの市内中心部で衝突中に発砲しました。治安部隊は障壁を取り除くために来ました。しかし、人々は抵抗しました。そして彼らは発砲しました。身元確認を拒否した アオンバンの葬儀関係者は8人が殺害されたと述べました。そのうちの7人はその場で亡くなりました。近くの過労の町の病院で別の人が負傷し死亡しました。それでは次のニュースです。韓国の首都ソウルの当局は、すべての外国人労働者にコロナウイルスの検査を義務付ける物議を醸している条項を廃止すると発表しました。この動きは、特に人権の分野で抗議行動が発生し、外国大使館からの空条を引き起こした後に行われました。韓国のパンデミック対策班部は、外国人に対する差別を避けるために、ソウル市当局に命令を解除し、COVID 検査の質問に関する方針を改善するよう要請したと述べました。これは、反 COVID-19 の取り組みが、市民や外国人に対する差別や人権侵害を引き起こすのを防ぐために行われました。しかし、市当局は以前として韓国のリスクの高い職場で外国人労働者に対して COVID 検査を実施することを推奨しています。それでは次のニュースです。経済担当調整大臣のアイランガハル担当は、政府は映画産業の台頭を支援し、映画が安全に見るためのキャンペーンを強化するよう、業界の人々に要請したと述べました。アイランガはジャカルタで映画の人物と会った時にこれを述べました。政府は健康プロトコルを遵守することにより安全な映画館で観戦するキャンペーンを支援しています。彼らは映画館が健康プロトコルを遵守しながら劇場での安全な視聴を積極的に促進できることを望んでいます。プロモーションが一般に公開された場合、彼らは再び映画館でそれを見る勇気があります。それでは最後のニュースです。保健所は COVID-19 パンデミックへの対処はワクチン接種だけではできないことを強調しました。私たちは健康プロトコルを実装する際に訓練されなければなりません。保健所の COVID-19 ワクチン接種のスポークスパーソンであるシティナ・ディアタルミシは、一般市民への教育とコミュニケーションの取り組みは、ワクチン接種と健康プログラムの実施の間でバランスを取る必要があると述べました。カペ・チェペエンが主催したワクチン接種と健康プロトコルとの調和をテーマにした生産的対話のナディアは、約400万人のインドネシア人がワクチンの紹介投与を受けたと述べました。現在、予防接種センターが非常に多いため、高齢者への予防接種の実施が容易になっています。臨床試験では、性的な免疫力は注射後28日でしか得られないことが示されています。これは、ワクチンに時間がかかり、すぐに免疫を提供しないことを意味します。そのため、予防接種には健康プロトコルの高い遵守が伴う必要があります。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
Thank you.
ャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これから今週のニュースをお伝えします。ヨーロッパ戦 A2021 年バドミントントーナメントは2021年3月17日から21日までバーミンハムで開催されます。インドネシアは12人の最高の選手をイベントに送りました。インドネシアのチームは3月13日土曜日にイギリスに上陸し、クローネプラザビルミンハムシティセンターに到着するとすぐに綿棒検査を実施し、 COVID-19 陰性でした。インドネシアチームは3月17日水曜日の全英オープンの初日に競いました。3人のインドネシア代表が彼らの最初の試合に勝ちました。男子ダブルスはケフィン・サンジャヤ・スカムリオとマルクス・フェルナ・リギディオン、英語代表のマチュー・クレールとエタン・ファン・リウェンを排除した後、第2ラウンドに出場しました。彼らの成功に続いて、ホストペアのベン・レンとセアン・フェンディを破ったモハマド・アサンとヘンダ・サティアワンが続きました。男子シングルスはジョナタン・クリスティがタイの代表であるクン・ラフォッフィティッサンをストレートセット21、13と24、22で破りました。そして同じ日に3人のインドネシア代表がまだ競争しているはずです。ただし3人の代表者はワールドアウト宣言され、2021年の全英オープンから排除されました。さらに試合に勝ったすべてのインドネシア代表は BAYF 世界バドミントン連盟によってワールドアウト宣言されました。COVID-19 の健康プロトコルにより、選手、コーチ、役員の両方を含むインドネシアのバドミントンチーム全体が、県にある Unex All England 2021年トーナメントからの撤退を容疑なくされました。インドネシアバドミントン協会、すなわち PBSI の公式声明の中で、マネージャーのリキ・スバージャは、チームが3月13日にインスタンブールからバーミンハムに飛んだ時、乗客の一人が COVID-19 に積極的にさらされていたことを判明したと述べました。イギリスの規制によると、COVID-19 に陽性の人と同じ飛行機に乗っている場合、すべてのチームメンバーは10日間隔離される必要があります。したがって、インドネシアのチームは2021年3月23日まで、クローネプラザ・バーミンハムシティセンターで実施し、隔離を実行することを容疑なくされました。これに関連して、インドネシア政府は、参加するすべてのチームが公正な待遇を受けることを保障するために、全英2021年バドミントントーナメントを一時的に停止するようと要請しました。インドネシアのデーサーパチャヤ・チュウエ大使は3月18日木曜日の仮想プレス声明で、イギリス外務省の東南アジア党局長に提案を提出したと述べました。彼はまた、インドネシアのチームに PCR スワブテストを受ける機会を与えることを提案しました。その結果、彼らが競争を続けることができるかどうかを示します。デスハ大使によると、この事件はインドネシアのバドミントンチームが競技に参加するために長い間訓練していたため、インドネシア国民を大いに失望させ怒らせました。チーム全体も必要なすべての健康プロトコルを常に遵守します。一方、駐インドネシア・イギリス大使のオーウェン・ジェンキンスは、COVID-19 の疑いインドネシアチームが全員2021年トーナメントから撤退したことを公開しました。彼は同情を表明し、彼の党は問題の解決策を見つけるために調整していると述べました。これで今週のニュースを終わります。
今日の歴史です。最初にノルタニオ・プリンゴ・アリ・スリオが死亡したについてです。 1947年にノルタニオ・ブリンゴ・アディスリオとウィベコ・スーポノがゾグリン NWG またはノルタニオ・ウィベコ・グリーダー航空機を製造しました。彼はセコンバンと名付けられた最初のすべての金属とインドネシアの戦闘機、次にホタルとグラスホッパー、そしてレンを作りました。ノルタニオは1966年3月21日に起こった飛行機事故で死にました。彼はスイカの燃料タンクを与えることによって変更されていたエアロ45またはアレフ航空機の飛行試験を行いました。ノルタニオが死亡した後、彼の高い献身のため、彼の名前は航空機産業の名前、すなわち現在ペテルガンタライヌリシャと呼ばれるノルタニオの航空機産業の名前として付式化されました。次に、世界歌の日についてです。世界歌の日は毎年3月21日に祝われます。1999年11月にパリで行われた第30回ユネスコ会議で世界歌でが採択されました。彼らは歌はこれまでの広大における社会の歴史、芸術、そして文化において重要な役割を果たしていると信じています。3月21日が選ばれました。これはまた人種差別撤廃でと同じ時期にお祝いされました。ユネスコはまた歌リサイタルに刻まれている精神を復活させることができることを望んでいます。彼らはまた歌とドラマ、ダンス、音楽、そして絵画のような他の芸術作品との関係は時間によって失われないことを強調しました。最初の世界歌の日は2000年3月21日に落ちました。最後に世界の森の日についてです。世界森林の日は2013年3月21日に初めて祝われます。これは2012年11月28日の国連の決議に基づいています。世界森林の日の規定は人間の生存のための森林の重要性を思い出させることを目的としています。このように人間は私たち自身の一部として森を高く評価し、愛し、保護し、そして保護することができます。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti oh aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, Indonesia ku desu. Kyō wa Pon Papua no junbi ga 100% kurai kanryū shita toiu nyūsu wo osutai shimasu. Seinen Sportsu Daiji no zai no dinamari wa Papua de no pekan olahraga nasional, sunawachi PON no siai kaijū no kensetsu wa hobo 100% kanryū shiteiru koto wo kakunin shimashita. Mi kansei no kaijō wa 2021 nen no 4月ni kansei yotei no archery, ローラー skate, boardの kaijō desu. 34 no shū kara no hakken dan wa PON Papua 2021 nen ni sankha suru junbi ga dekiteiru to sengen shimashita. Kore wa chiiki daibyō hyōgi kai, sunawachi DPD no gichou de aru Lanyala Mahmud Mataliti to kai PON Papua 2021 年の準備について話し合った時に、サイヌリによって述べられました。サイヌリのマリ大臣は、公共事業公営住宅所、すなわちペオペアと、パプアス政府からの報告に基づいて、PON Papua 2021年の実施に向けた準備の進捗状況を伝えました。ジャヤプラ、ミミカ、メラオケの各都市と県での戦争の重迫と輸送の準備もほぼ完了しています。サイヌリナマリ大臣は、DPD が各地域の派遣団の参加の準備を確実にし、特に予算が2021年会計年度に行き、PON Papuaの促進と社会化を確実にすることを期待しています。一方、ラニャラは、地域代表としての DPD は、PON 2021年パプアの成功における青年スポーツ層の前向きなステップを支援すると述べました。今回の PON パプア2021年の実施は多精度の高い戦争を生み出し、勝利の精神を持つことが期待されるように、多精の要素と健康プロトコルを引き続き優先する必要があります。PON 2021年は10月2日から15日まで開催される予定で、開会式から閉会式まで、ルカス・エネンベ・スタジアムがメイン会場となります。これで、インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワネのインシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのスラバヤ市の伝統的な料理をご紹介します。東ジャワ市のスラバヤ地域には、ルジャクチンゴル、レースヨウモチ、スマンギなどの有名な伝統的な食べ物がたくさんあります。しかし、見つけるのが難しくなり始めている食べ物、すなわちサテカレという食べ物があります。サテカラクはスラバヤでしか有名ではない伝統的な食べ物です。話によるとサテカラクはスラバヤ北部にあるアンペル地域に由来しているとのことです。この食べ物は1960年以来有名で、通常は朝食のメニューとして使用されています。サテカラクは牛の内臓、特に特別なスパイスが与えられた腸から作られています。他のサテと同じように、このサテも棒を使って串に刺し、炭火で焼きます。時代とともに、サテカラクは腸を使うだけではなく、肉片と混ぜ合わせます。このサテカラクのもう一つのユニークさはそのおかずです。通常サテは常にロントンと一緒に出されますが、サテカラクの場合は通常黒もち米と一緒に食べられます。この黒いもち米はベッタスカズに炊き上げられているので食べやすいです。黒もち米は通常はサテと一緒に食べられないおかずを開きますが、一度試してみると中毒性が保証されています。サテカラクと黒もち米の組み合わせは、スクンデンや甘くて香ばしい味わいのスパイス入りすりおろしたココナッツ、スパイシーな大豆粉などの独特な材料が加わったことで、さらに特別なものになっています。リスナーの皆さん、スラバヤ行ったらサテカラクを見つけることができます。5つのサテは値段は1万2000ルピアだけです。とても安いですね。ぜひスラバヤ行っていたらこのサテカラクを食べてみてください。これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Hembusan angin meniup wajah alamMataku tak berkedip menatap langit, terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hatiHarus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahanPernah
akan bebas mencari cinta sejati. Hatiku, kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama.
皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
なのみなさん、ワナワニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海はすべての 人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・モリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画「ニュートピア」のリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、
音楽の広場です。今日はガンの歌について話しています。ガンという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はガンの歌、パンダガンパタマを聴いてください。
Yeah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Semakin hilang jejak di